新平家物語連続講義第82回石舟の巻孔雀の卵門学入る。吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は大和田の泊まりを築くために松尾という少年が人柱にされそうになった場面をお送りしました。秋の末、福原から京へと帰った清盛のもとを摂政藤原元房が訪れました。平助盛と元房との間で起こった車争いの報復のため、小松殿平重盛が元房一行の車を襲わせた件について、摂政元房の方から詫びを入れたいとのことでした。そんな元房に対して、清盛はむしろ重盛の非を認めて水に流してやってくれとの胸を言います。なんとも冷静で客観的な清盛でした。年が明けて4月には改元が行われて上安元年となります。清盛の悲願であった大和田の泊まりの築工は上安3年にはほぼその完成を見ていました。ところが無事に宋の国の船が入港したときに一つの問題が持ち上がりました。それは宋の民衆から法王に送ってきた神物に添えられていた神書の文言についてのものでした。それでは本文を見ていきます。神書の中に多毛という文字がある。日本国王に多毛というのだ。無礼である。国体の威信に関わる。分けて宋の一獅子のごときがと天上の仏義はこれを受ける受けないで毎日の評議であった。清原の頼成などは大論文を書いて行くべからずと上奏した。公卿たちの世論はすでに突っ返せということに決まった。法王もそれをもっともなりと思われた。直ちに福原へ返送せよと手続きをお命じになった。すると西八条にあって書くと聞いた入道相国は即刻院へ施行して、
なぜお返しになるのですか。風俗習慣、おのずから違う異国のことです。宋皇帝の神書とでも申すなら、なお、比例も揺るがせになりますまいが、たかが民衆の一地図の書簡。彼が多毛と書いてきたなら、我からも、法王より下賜したもう、と返書してやればよいでしょう。そして、物にはまた、物を送ってやればよい。どうして書卿にはそう小さく、トゲトゲしい理屈ばかりを楽しむのか。
と、魚連を仰いで奏し、また左右にいながれている近親や学者たちの難しい顔へ向かってもいった。まんざ答えはない。清盛は笑い出した。
昔、昭和4年の頃、宋の商人が一つ貝の孔雀を献上したので、天乱荒らせられた後、関白道長の屋敷にこれをかわしめたまい。やがてその巣に、卵が生まれると、孔雀を見ばや、卵を見ばやと、貴賤群衆したとか聞いております。もうさばそれは、我が町の人々が初めて孔雀を知り、孔雀が卵を産むことを知った一つの知識を得たことです。朝廷百姓に至るまで、今日、我が国では仏法をあがめ、仏家を至上の習いとしていますが、それはどこから伝来したでしょうか。その他、天霊移植、家居、住居に至るまで、東朝以来、海を越えて我が得たものは、過小ではありますまい。皆、孔雀の卵です。文化の卵というものです。文化は、水と同じように、高いところから低きに流れ、高きを受けて、相互の低きを満たし合うもの。いわば、天の作用で、人為ばかりのものではない。宋皇帝にもあらぬ、名もなき一獅子が、多毛などと書いてきたのは、思うに、天がこの国へ賜えるものと、清盛には考えられる。この国を愛する天が人をして国へ賜ったものを返すなどはもったいない。これもまた孔雀の卵よ。孔雀は帰らなくても文化は帰る。土を持って抱いては返し、抱いては返すうちに大きな調和がこの国のものとして無限なものを生み継いでいく。清盛が福原山荘の夢もただそれにある。海の塔を閉ずるような愚論には賛同できぬ。彼が衆の中で
こんなにも喋ったのは初めてである。築港に注いできた彼の10年の情熱が言わせたものであろう。その情熱にも昨今の入道小国の意に対してもそれ反駁しうるものはありえない。宋からの進物は受納と決まった。法王には清盛をしてその返還と、そして多くの染川や砂金を宋国へ送らせたもうた。さて、清盛が念願の大和田の泊まりでの宋との貿易を始めようとしていたとき、かつて若き日の清盛と親しかった門学がある事件を起こします。上安3年の3月、法王は軍神とともに宝珠寺殿で歓迎の宴を催していました。すると、どこかでただならぬ声が聞こえます。なんと、あの門学が警護の者を投げ飛ばしながら中門を突き破って入ってきました。神護寺建立のための勧進帳を大声で読み上げる門学でしたが、その文章の内容は悪政を罵り、貴族の逸楽を呪い、平家の凶慢を許す法王をも非難するものでした。検非違使であった平助行が門学を羽交い締めにしました。それでは再び本文を見ていきます。狂人か、ここを院の御所と知ってか、この旅外者めが。組みついた渾身の力で腕は締め、声は振り絞ったが、門学の体は動いていない。
もとより存じての主義にて候ろう。
門学はあららかに自分を抱きしめている者に答えた。
年来対岸の候ろうて高尾の山中に一遊の少女を建立し、世の明かりを灯さんと念ずる者にて候ろうなり、巷に立ちて乏しき主上の常在にこれを仰ぐも、法王の御心による一死反戦なりとも、高家の恩世と名付く者こそ惜しけれと、かくは肝心のため推参いたして候ろう。哀れ、悲願をなすべき子宮を被らせたまえ。
黙れ、暴力を振るって救援を驚かしたてまつりながら虫のよい言い草を。
礼は知っている、芸もわきまえている。それゆえに再三再し門を叩けど、奥の方では歓迎に浮かれ、絵師はつんぼを装っているため、ついに直訴に及んだまでのことだ。なお妨げると呵責はせぬぞ。
何をこのロソメが。片手を解いて敵の片手をねじかけた。助行の体が途端に門学の肩を踊り越えた。地響きに弾み上がって助行はまた正面から挑みかかった。門学は肝心の軸で彼の額を打った。なお向かってくると胸をついた。助行はもう立てない。
まだ門学を阻めるか。
門学の目はとっさに自分を取り囲んでいた F の侍たち十数人を寝目回していた。軽々としてその眼光は以前の門学よりも精悍な野性を加えている。彼は三夜にブッダを求めてかえって獣王の姓を受けてしまったのか、何者といえその前には立ちがたいほどな猛気である。エジたちは手玉に取られて八方へ投げ飛ばされた。兵衛の城君友は大喝して、
ひるむな、足を取れ
と部下を励まして門学の上体へむしゃぶりついた。門学は左に缶を振り、右の手に小刀を抜いて、
刺すぞ
と脅した。毛開いた勢いで、
一に制裁にあり、悲願の筋調教賜るやいな、聞かせたまえ。
わらわらっと殿の膝端へと近づきかけた。安藤武者右胸がそれを後ろから組み止めた。門学は右胸の肘を小刀で刺した。右胸はなお血の滴る腕を解かない。そのうちに君友や兵士の大勢が門学の足を取り腕を捉え、やっとのことで組み伏せた。周りのように縄目をかけて定位の獄へ下した。獄にいる間も口を開けば長家を罵った。法王と入道とは共に俗世の元凶であると言ったりした。日夜何か噴煙を漏らしていなければ気の済まないような彼であった。休みのない活火山にも似ている。さて、この後門学は伊豆へと流罪になります。門学はこれを廃流ではなくて天の廃材だと喜びます。そう、門学が流される伊豆にいるのはあの源頼朝ですが、護送されていく門学を見ている群衆たちには門学の言うことの意味がよくわかりませんでした。 ところで、古典の平家物語では、この文学の事件を治承3年1179年3月のこととしていますが、これは頼朝決起とのつながりを深めようとする意図によるもので、史実はこの新平家物語のように上安3年1173年の出来事であったことが、九条兼実の日記である玉葉からも伺い知ることができます。そして文学の伊豆入を史実に照らして早めたことは、この新平家物語のドラマ性をさらに高めることにもつながっていきます。本日の授業はここまでになります。